にちは、長山です。本日はビジネスを行う上で最も怖い数字についてお話ししていきたいと思います。では本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
藤原さん、ビジネスを行う上で何が最も怖い数字って、まあ、1とか、ね、2とか5とか10とか、まあ、そういったものがあると思うんですが、
はい、
どんなものだと思います？
いやー、わからないですね。最も怖いっていうのはなんかたくさんあった方がいいのかなとか、うん、なんかちょっとよく見当がつかないですね。
うん、まあ、あとはね、よくね、一点集中だっていうから、逆に絞った方がいいのかなとか、まあ、そういうものもありますよね。
は
い、
ありますね。
うん、でもこれっていうものは、初めはとにかく立ち上げた時には一点集中というのは確かに重要なんですが、ある程度その規模が大きくなっていって立ち上がっていって拡張するっていうステージに入った時には1が最も怖い数字だっていうふうに言われてるんですよ。
そうなんですか。
だって例えばなんですけど、
はい、
こういう経験って過去あったんですが、聞いたことあります？インターネットで、しかも Google が今までは広告を出してもいいですよっていう、そういう業種があったんですが、ある特定の業種に対して広告はもう出しませんよってストップがかかった時期があって、
はい、
でそれまではその業種の人たちはすごいみんながみんな儲かっていたんですが、そのストップ、 Google がストップをかけた瞬間に一切集客が止まって、1円も売り上げを立てることができなくて、バッタバッタと倒産してしまった事実があるって知ってます？
そうなんですか。めちゃくちゃ大変ですね。
これね、5年、いや、もうちょっと前だったと思うんですけど、
はい、
6、7年前にあったんですよ。
はい、怖いですねそれ。うん、
だから結構インターネットのことを知らないと、うん、みんなすぐインターネット、インターネットって言ってインターネットの広告っていうふうに行くじゃないですか。
はい、
だから確かにインターネットの広告って大事ではあるんですが、ただそれも Google なのか Yahoo なのか Facebook なのか Instagram なのか、もう全部広告が違うので、
はい、
だから今の、ね、Google だけでも良くないですし、 Yahoo だけでも良くないですし、 Facebook だけでも良くなくて、やれるもんは全部やった方がいいですよね。
なるほど。
でもし先ほどみたいな Google の方で規制がかけてきても、 Yahoo が生き残ったり Facebook が生き残っていれば集客が止まることないじゃないですか。
確かにそうですね。う
ん、そしたら彼らたちもいきなり倒産ということはなかったんですよね。でもこれがじゃあインターネットだけでいいのかっていうと、これまた大きな過ちで、
はい、
やはり藤原さんがやっているような郵送 DM とかアナログ媒体っていうものも上手に掛け合わせておくことができればリスク分散になりますよね。
うん、確かにそうですね。
ただこのリスク分散だけではなくて、じゃあちょっと藤原さん考えてもらいたいんですけど、
はい、
自分のビジネスを今の売り上げで止まっていいですか？
いやいや、もっともっと倍々で上げていきたいです。
倍々で上げていきたいですよね。
はい、
でその時考えるべきことは、郵送 DM の数を増やす、エリアを増やす、業種を増やすというものはまず一つ考えられますよね。
はい、
でもそれって無尽蔵に無限的にあるわけではないので、いつかは止まるじゃないですか。
そうですね。
うん、だからといって、まあ、その切り口を増やしていけば、まあ、もっともっともね、集客数を増やすということはもちろんできるんですが、でもですよ、今の売り上げを倍速で上げるとしたら、そしたらインターネットもやってもいいですよね。
確かにやってもいいですね。
雑誌広告やってもいいですよね。
確かにやってもいいです。
新聞広告やってもいいですよね。
はい、もうもはややりたくなってきました。
で CM もやってもいいですよね。
はい、やってもいいです。
うん、まあ、もちろんその中で費用対効果っていうものはちゃんと見なくてはいけないですが、
はい、
ただうまくいった型っていうものがあったら、それを横展開、媒体転換していった方が、この期間、短期間の間にたくさんのお客さんを引き寄せてたくさんの売り上げを作るってことができるんですよ。
はい、そうですね。
でも結構単細胞的な人ってインターネットがいいのかアナログがいいのか、まあ、二者択一みたいな話になってしまうんですよね。
は
い、
うん、
でもそれってちょっと小学生的な考えなんですよ。
なるほどなるほど。
もうビジネスマンではないですよね。
はい、
ね、なんでかっていうと、小学生ってお小遣いが決まってますよね。
はい、
月100円とか月300円とかお小遣いが決まってますよね。
はい、
でその100円の中で駄菓子屋さんに行って、じゃあ何を買おうかな、飴を買おうかな、ガムを買おうかな、ふ菓子を買おうかなみたいな話になっちゃうわけですよ。
はい、
でも100円のお小遣いだったら、もうたくさん小さいもの、今駄菓子屋さんとかなくなってきているので、もう1個しか買えないじゃないですか、コンビニ行ったって。
そうですね。
だからもうラムネしか買えないみたいな話になるので、じゃあガムを諦めようみたいな話になっちゃうんですけど、
はい、
でもビジネスで考えて経営者という立場で考えたら、別にお金、今みたいな小学生みたいに二者択一っていうことをやる必要ないじゃないですか。
はい、そうですね、
うん、お金をちゃんとかけて、そしてそれが売り上げに帰って、売り上げになって帰ってくれば、もっともっとガムでも飴でも綿菓子でもふ菓子でも何でも一斉のせいでドーンってやればいいですよね。
そうですね、
うん、だからこういうことが分かっていない経営者っていうものはもう残念ながら小学生ですね
小学生ですね、
うん、もうビジネスをやるっていうというレベルにない、うん、だって社長さんで自分の売り上げがあここまででいいですよって考える人っていますかね。
いないですね。
いないですよね、
はい、
もうどんどんどんどん売り上げを上げていきたい、業界トップになって日本一になって、もっと言うと世界に飛び出したいっていう人って、そういう会社の方がうまくいきますよね。
うまくいきますね。
でもこれが予算ありきとかお小遣いありきみたいな発想になってしまうと、残念ながら目標達成することができたとしても業界トップになることもできないですし、日本一になるっていうこともできないですよね。
そうですね、
うん、まあ、だからといって、まあ、藤原さんのクライアントさんはいないですよね。そういうなんていうんですかね、サラリーマン的発想というか小学生的な発想っていうか、
はい、いないですね。
うん、集客がうまくいってお客さんがどんどんどんどんどんどん来て、売り上げが右肩で上がれば上がるほど、もっと DM を出したい、業種をもっと広げたい、地域をもっと広げたいって言って、もっとお金を使わせてください、広告費を出させてくださいっていう人って多いじゃないですか。
はい、多いですね。
多いですよね、
うんうん、
だからそういう発想になっていかないとちょっとね、売り上げを自ら止めてしまうっていう、
うん、
これは結構良くないですよね。
そうですね。
でも藤原さんも初めはそういう発想だったんじゃないですかね。ビジネス初心者というか駆け出しの頃って、
はい、
結構予算ありきというか、なかなかアクセルをぐっと踏み込めない自分っていたんじゃないですかね。
はい、一番最初の頃はそうでした。
なんか怖い、お金を使うこと、広告費を使うことって怖いみたいに思ってたんじゃないですか。
思ってました。すごく怖いと思ってました。
あ、思いますよね。で、はい、その中で一番安くできるのがテレアポだったから、まずはテレアポで、で肉体労働みたいな形で1日200件かけて年間5万件かけたっていう発想になりましたよね。
そうなりました、
うん、でもお金をケチった結果どうなったのかというと、1年やって受注ゼロっていう、単純に広告費、電話代ですよね、電話代と労力を失ったってことになりましたよね。
はい、そうです、
うん、だって電話って言ったら、まあ、1件あたりだいたい10円から、まあ、電話、ね、通話料入れたらで10円から30円ぐらいかかると思うんですけど、
はい、
5万件って言ったら50万ってことですか。
そうですね、1件10円だったら50万、ね、10
円だったら50円ですよね、はい、で30円平均で考えたとしても150万ということなので、会社で使う広告費の経費って言ったら、まあ、たかが知れてるというか大したことないじゃないですか。
はい、
うん、でもそんなところでケチってしまったばっかりに受注ゼロって相当痛いですよね
相当痛いですね。
相当痛いですよ。だって郵送 DM に切り替えた瞬間にゼロ銭って言って、しかもね、一部上場企業っていうところもクライアントさんになったわけじゃないですか。
はい、そうです、
うん、でも郵送 DM っていうと、先ほどの電話ね、単価10円とか30円とかそういうわけではなくて、最低でも100円はかかりますよね。
はい、かかります、
うん、でもそうやってお客さんをちゃんと獲得して、しかも上場企業までクライアントさんになるっていう、そんなに費用対効果って考えたらも全然いいですよね。
はい、とてもいいです、
うん、しかもそこまで5万件まで配送しなかったとしてもお客さん取れるじゃないですか
取れますね、はい、
取れますよね。で、はい、なんか前回かなんかの音声の中でお話いただいたと思うんですけど、
はい、
だいたい1件の注文が取れるまでにだいたいいくらぐらいのコストがかかるって言ってましたっけ。
10万円かけると1件取れます。
あ、10万円っていうとだいたい通数で言ったら何通になるんですか。
通数で言うと1000通です。
あ、1000通、1000通というものを出すとコストで10万円かかって、はい、でそのうちの1件が制約につながるってことなんですか。
はい、
いいですね。これは別に資料請求とか問い合わせではなく受注っていうことですよね。
受注っていうことです。
お、じゃあその人が100万とか200万とか300万とかそういう商品を扱っていたら、10万のコストをかけたら100万とか200万が売れてしまうっていうことなんですか。
そうです、その通りです。
めちゃくちゃ費用対効果いいですね。
抜群ですよね。
いいですよね、
はい、
でしかもそれが、まあ、例えば10倍の100万円をかけたら受注も10倍になるってことなんですか。
そうです。
はあ、まあ、もちろんね、単純計算ね、10倍かけたから10倍っていうことよりも、まあ、多少ね減ったとしてもそれだとしてもいいですよね。
はい。
ああ、だから結構ねこういうことを分かっていないと、まあ、費用対効果で単価の安いもの安いものって言って、特にねインターネットだったらコスト計算するとすごい安く見積もってきちゃう人っているじゃないですか。
はい。
だから結構みんなねこの額面上の見積もり額だけで取捨選択してしまうっていうことがあるんですが、先ほどね藤原さんみたいに、じゃあテレアポが安いからといって手を出してしまうと最終的には受注ゼロっていうような、まあ、そんなね罠にもはまりかねませんので、ぜひねこの単価とか見積もり額っていうコストだけでね検討するのではなくて、費用対効果かけた分何倍で返ってくるのかっていうところをね意識していただいて、一つに絞るのではなく、うまくいく形っていうものが出来上がったとしたら複数に展開して、そしてね自分のビジネスを支えるっていうことはねやっていただければと思います。では藤原さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。